本日はクリスマスの安息日礼拝でございます。クリスマスの特別の礼拝でございますので、少し見方を変えてね、イエス様の誕生の絵を、絵画をいくつか皆さんにですね、見ていただきたいと思います。特別のと申しましたけども、川原お前はいつも絵を使ってるじゃないか。今日もかって、家族が思います。思ってると思います。私たちの救い主イエス様が今より2000年前にユダヤのベツレヘムでお生まれになって、今まで2000年間、この大いなる誕生をお祝いし、そして述べ伝えるために、今も聞いていただきましたけれども、たくさんの音楽が作られ、作曲され、そして同時に、たくさんの高端の絵画が、絵が描かれました。今日の礼拝はまず、そのいくつかの、クリスマスの誕生のですね、イエス様の誕生の絵を皆さんにご紹介したいと思います。少し絵画のお勉強のクラスみたいな、ものになってしまうかもしれませんけども、ご了承ください。まず最初に見ていただく絵は、この後ろを消していくと見やすいかなと思いますけど、いかがですか。まず皆さんにですね、見ていただく絵は、この絵であります。うちの、話は変わりますけども、うちの羊さんは大変だと思いますよ。ね、電気を消せとか、つけろとか、その度ごとに、ね、ああやって走って、大変だと思います。はい、すいません。それでは最初に皆さんに見ていただくクリスマスの絵は、これがあります。16世紀の画家のジョルジュ、ラトールというですね、画家が描いた羊飼いたちの礼拝という題が付けられております。左側にオレンジ色の洋服を着たお母さんマリアがいます。隣の男性二人が羊飼いです。手に杖を持っています。そして一番右端、ちょっと暗いですけれども、マリアさんの婚約者、ヨセフさんです。ヨセフさんは、ろうそくを持って、そのろうそくの火が風でヒュッて消えないように、左手で風を押さえているわけです。で、このろうそくの明かりが、会話桶の中で眠っている赤ちゃんイエス様を、ふわっと照らして、もう実にですね、暖かくて、素晴らしい光の当て方をしているですね、絵であります。で、この、ジョルジュさんっていう人がですね、一番最初に世界で初めて絵の中心にろうそくを持って絵を描く。こういう構成をですね、考えたという画家であります。中世のヨーロッパでは、とにかくものすごい数のクリスマスの絵が描かれました。で、この描かれるときに、絵の中には一つの法則。法則というのは、描くときの、描くときの決まりごとが、あったそうで。次の絵はですね、その典型的な絵であり。マリアさんがイエス様を抱いております。その後ろ側の方で、心配そうにですね、あたりをキョロキョロしているのが、婚約者、ヨセフさんです。はい。で、中世のヨーロッパでは、ヨセフさんには決まりがあって、大体年配のおじいさん風に書かれたということで、マリアさんと比べるとですね、年齢差があるおじいちゃんに、おじいさんにですね、必ずなぜか書かれている。これが一つの決まりごとで、二つ目は、博士たちの描き方であります。聖書には、博士の人数は書いておりませんけれども、しかし、捧げ物が黄金入荷、入荷を持つ役とありますので、ほとんどの博士は3人書かれています。そしてその3人の1人は白人です。 二人目はアジア系の黄色人種。そして三人目は決まってアフリカ系の黒人。黒人の方、黄色人種、白人。つまり、イエス様の誕生を全世界の代表者が集まって祝っているのだということをですね、絵は伝えようとしているので。さて、三つ目の絵ですけれども、こんな絵で、博士たちの礼拝、と書かれていますけれども、皆さんはこの絵をご覧になって、どういうふうにお感じになられる、なるでしょうか。ここにマリアさん、上の方にマリアさん、ヨセフさん、赤ちゃんイエス様が確かに描かれています。描かれていますけれども、スポットライトはどこに当たっているでしょう。ライトはどうやってもイエス様の家族に当たらずに、どうやってもですね、手前の人、右の人に光が当てられて、彼らが目立っています。これ、変な感じを与えるですね、変な絵であります。登場人物が何か全員こちら側を見ている。イエス様の方を見ている人は数少ない。どうしてこんな変な絵になっているでしょう。実は中世のヨーロッパでは王侯貴族王様たちが画家にお金をたくさん払ってこういう聖画をですね競って描かせました。しかし、かなりお金持ちがイエス様の物語を絵にして注文するのは、それは信仰があったからではなかったようで。実は、なぜこのような絵をたくさん描かせたかっていうと、家族を描かせたかった。自分の絵を描いてもらいたかった。自分の力、そして自分の家族がこれだけたくさん有名な人がいる。ということを目立たせて書かせるのが目的だったわけ。つまり自己顕示のために書いた絵なん、これらは。自分の力を誇示するために、見せつけるために書いたん。ですから多くの人、この世の中、イエス様もヨセフもマリアさんも、まるで付け足しみたいに書かれて、あの有名な、屋根には彼らの泊まる場所がなかった。という、あの聖句をですね、思い出させる絵であります。さて、次に、私が大好きな画家の絵を二つ見ていただきます。私の大好きな画家、それは、ピーテル・ブリューゲルというですね、画家であります。この人の絵がですね、私とっても気に入っています。まずそのブリューゲルのベツレヘムの人口調査という題の絵であります。どこが、ベツレヘムというのはイエス様がお生まれになった町であります。どこがクリスマスの絵でしょうか。実は、ブリューゲルは小さくマリアさんとヨセフを描いています。どこに書いてるでしょう。もう目立たない。マリアさんとヨセフさん。どこに書いてある。そうですね。中央の、この、ロバに乗っている。拡大します。これが、マリアさんとヨセフさんだということだ。でも、この絵を見る私たちの目と関心は、見た瞬間にどこに集中するでしょう。そうです。左側の人が集まっているところに私たちの目も集まる。このようにこの絵は誘導しています。なぜ人々が左手の方に集まっているんでしょうか。年末のバーゲンでしょうか。年末の宝くじくじの販売でしょうか。町の人たちはみんな日常のこと、生活のこと、そして自分の得になること。自分の得になることで心がいっぱいで、今まさにこの街を通り過ぎようとしている マリアさん、ヨセフさん、そしてイエス様のことなど全く気づいていない。ブリューゲルはこのクリスマスの一つの真実を痛烈に鋭く描いている。すごい着目点。さて、もう一つ同じブリューゲルの作品を見ていただきます。これが、三博士の訪問。三人の博士の訪問と幽霊で、中央にマリアさん、赤ちゃんイエス様。その周りに三人の博士が書かれています。右の方には黒人の方の博士。赤い服はアジア系の博士。そして、ひざまずいている白人の博士。皆さんこれ好きですか？この絵。ファッと見て気に入る人。私、あんまり好きじゃない。なんだか好きじゃない。初めは。好きじゃなかった。だいたいどこが気に入らないかっていうと、三人の博士の髪の毛が気に入らない。なんだこれやと思った。最初は。ところが、ブリューゲルは、彼はこの絵の中に仕掛けを作っておきました。そして、この絵は私たちにですね、もう本当にすごいメッセージを語っていると言われている。そのメッセージは、この部分。誰でしょうか？この白髪のひげの長いおじいさんは誰でしょうか？拡大します。拡大すると、こうなります。誰ですか？このおじいちゃん。これが実はヨセフであります。マリアさんの婚約者、相変わらずヨセフはおじいちゃんに書かれる。問題は、このヨセフにある男がヨセフの耳元で話しかけているわけ。ヨセフの肩に手をかけて、ヨセフにこそこそと何か話しかけています。なんて言ってるんだということで。何を言おうとしてるか。実は、ブリューゲルは、そのことを絵に描きたかった。男は、ヨセフに次のように囁いて、いる。ヨセフよ、お前それでいいのか？これで本当にいいのか？あのマリア、そしてあの赤ん坊、お前、今から引き取って関わっていくと決めてるようだが、いいのか本当に？あのマリアが産んだあの赤ちゃん、本当はお前の子じゃないんだろ。マリア、いい娘だと思うけれども、間違いを犯して産んだ子だ。お前、あの二人に関わって、引き取って、どうするつもりなんだ？ヨセフ、自分のこれからの生活の方を一番に考えた方がいいんじゃないか？あんな面倒な、自分には関係ないこと、関わって、お前のこれからの暮らし、将来、どうするつもりなんだ？面倒になるぞ。と、男は、耳元で囁いている、というので、いかがでしょうか？皆さんどう思われるでしょう？ヨセフに近づいてきて、そんなアドバイスをした人が確かにいたかもしれませんね。ヨセフの側からクリスマスを見て考えていきますと、自分の婚約者マリアのお腹がどんどん大きくなっていくわけで、自分には見覚えがない、悩んで苦しんでいるとき、聖書朗読にありましたように、天の御使いが現れて、ヨセフ、 恐れるな、心配するな。マリアのお腹の子は聖霊によって宿った。安心しなさい。妻と迎え入れなさい。ヨセフは正しい人であったのでと書いてある。ヨセフ自身も考えた。ヨセフ自身も悩んで苦しんだと思います。幸せな結婚のスタートの地点から思わぬ重荷を課せられて、そして母マリアとその子を引き取って抱え込んだら自分の暮らしがどうなっていくか、もちろんヨセフは知っていたと思います。しかし、ヨセフはここで手を挙げた。私が二人を守っていく。決めたんです、ここで。あの男の声を振り切って、彼は手を挙げて、私が守っていく。クリスマスの一連の物語の中で、ヨセフという男は、いわば脇役で、主役はイエス様とマリア。だけど、この新約聖書の第1ページ目に現れる、このヨセフという男の物語から、男の勇気から、新約聖書は始まるんです。世界中が今、メリークリスマス。世界中の人たちが言ってる。で、このメリーっていうのは何か。メリーっていうのは、楽しもう、陽気にっていうわけ。クリスマスを楽しもうって、プレゼント交換し合おう、美味しいもの食べようって言ってる。ところが、このメリーっていう言葉は、楽しい愉快っていう言葉、意味だけでなく、こんな意味があると言われている。それは古いアングロサス、サクソン語には、傑出した強力な勇気で勇敢なっていう言葉がメリーにはあるそうです。メリークリスマス。そうです。神様がヨセフに恐れてはならない、心配するな、私がしっかりと導く。これを聞いたヨセフが勇気を持って私がって言って手を挙げた。この時、クリスマスっていうのは神様から皆さんに与えられた荷物を皆さんが勇気を持って抱え込んで引き受けて生きていくぞって決意する日なんです。というわけでクリスマス。イエス様の誕生は、ヨセフという人物の勇気ある行動からスタートする。ところがですよ。ところが、スタートの時だけじゃなくて、イエス様の生涯の今度は終わりの場面にも、不思議なことに、ヨセフという別人ですけれども、同じ名前の人間が現れて、イエス様を引き取る。誰ですか？そう。イエス様の遺体を十字架から下ろした後に、一人の男が現れて、私がイエス様の遺体を引き取ります。アリマタヤのヨセフ。同じ名前。このアリマタヤのヨセフのことを聖書はこう言います。言われます。その場イエスの弟子でありながら、ユダヤ人を恐れて、このことを隠していたアリマタヤの出身のヨセフが、イエスの遺体を取り下ろしたいとピラトに願い出た。よーく言うと、それまで自分はイエス様を信じているということを周囲に隠して公表せずに暮らしてた。黙ってたん。彼は非常に難しい立場の人間だったん。彼はユダヤの国会議員だった。国会議員。でも国会はもう揃ってイエス様を処刑しようと決議しようとしてる。しかし彼はその 処刑しようとしているイエス様のを信じてた。二つの間、二つの狭間に立たされていた。自分が、私はイエス様を信じてますと公表すれば、彼は次の選挙で落選確実です。国会議員、落選したら、なんて言うんですか。国会議員、落選したら、ただの人。から間違いなく、公表したら、落選します。しかし、その、アリマタヤのヨセフが、イエス様の十字架を、のお姿を見たとき、彼も、手を挙げた。聖書は、勇気を出して、と書いた。今日は、たくさんの絵をですね、見ていただいておりますけれども、このような絵画を売り買いするお商売を画商と言います。絵を売り買いする画商の世界にはですね、以前、売り買いするときに、使っちゃいけない言葉、語っちゃいけない言葉があったそうなんです。その言葉を使って商売はしちゃいけない。禁句とされていた言葉があります。お客さんに絵を売ろうとするときに、この絵は、お客さん、将来高くなっていきますよっていう言葉。この絵は、この先高くなりますと言って、絵を誰かに買わせようとしちゃいけない。それは下品である。それは品のない売り方である。って言われてたんだそう。ところが近年、画商はこの言葉を使わないと、お客さんが絵を買わなくなったそう。芸術は本来、値段がつけられないもので、なのに、人の心がどんどんどんどん自分にとって得になるか、得にならないか、だけで人の心が動くようになってきたことは寂しいことであります。私たちの人生の中で、これを引き受けたら、っていう判断や選択が得になるか損になるかだけになってきつつあるわけ。でもクリスマスのこの時期に、ここに登場したこの二人のヨセフは、神様にあるものとして、自分の目の前に苦しんでる人や、途方に暮れてる人を目の前にして、黙っておれなくなった人なんです。クリスマスは、私たちにそのことを伝えようとしているのであります。皆さん、不思議だと思いませんか？私たちの頭の中には、こういうわけでですね、二つの絵が現れております。二つの絵。それは、イエス様の誕生をなさった日。そして亡くなられた日。誕生の絵と埋葬の絵。この二つの絵は、二つの場面は、そっくりであり、よーくご覧になっていただくと、と、ほら、こんなに共通点がある。両方イエス様がおられ、左は赤ちゃんイエス様、右は贖いのために亡くなられたイエス様、そして二人のヨセフがいる。左はマリアさんの婚約者ヨセフ。右の方は国会議員のヨセフ。そしてどちらの場面にもマリアさんがいる。左はお母さん。埋葬の時にはいっぱいある。マグダラのマリア、ヤコブの母マリア。そして貝羽桶と白い布。貝羽桶は出てこないんじゃないの？ところが、皆さん、貝羽桶っていうと、どんな形？私はこんな形を 頭の中で想像します。木でできて、貝場を、馬さんたちのお弁当箱。ところが、ユダヤの貝場桶は、こんな形じゃなかった。こんな形だった。岩をくり抜いて作った。貝場桶の形は、あるものとそっくり。それは、棺だった。クリスマスの聖書のところを読んでいくと、私は昔から気になる言葉がありました。それは、布にくるんで貝場桶に寝かせたが、3回続けて出てくる。なぜ？怪しいのは真ん中。怪しくないですか？あなた方は、布にくるまって貝場桶の中に寝かせている血の実子を見つけるであろう。その次。これは、あなた方への印である。って意味ありげなことを言ってる。布にくるんで貝場桶に寝かせてあるのが印だって言った。大きな布。大きな布をヨセフが持ってた。何度持ってたか。東出先生に聞いたことがある。神学。かもね。旅行するときは川原くんね、川原さんね、昔の人はね、大きな白い布をリックサックの中に入れて旅した。なんでですか？今みたいに旅行はね、違って命がけだった。旅行中に誰かが死ぬことが多かった。死んだ時、その死んだ遺体を大きな布で包んで葬った。もうすると、本当に、クリスマスは、イエスの十字架に光を送っているわけ。イエスの十字架は、イエスの誕生に光を返しているわけ。つまり、こういうふうに言うことができるという。世界中の皆さん、この馬小屋でお生まれになった男の子は、人類を救うために、あなたを救うために、死ぬために生まれてきた子です。と宣言しているので、すでにイエス様の誕生の時から、すべての人を救うために、贖いの十字架の死をクリスマスは表しているわけであります。最後に、もう一人、勇気ある人を、皆さんにご紹介します。それは、この人。イエス・キリスト。写真は、イエス様は、このようにゲッセマネの園で捕らえられて、数時間後には、十字架におかかりになってくださったわけで、その十字架は、すべての人の罪を許して、その死の絶望から永遠の命をもたらすための犠牲の死であると、言われています。この逮捕の時に、本当に素晴らしい、本当に勇気ある言葉が出てきます。明るくしていただいて、その箇所を読んで参りたいと思います。ヨハネの福音書18章の2節から5節。新旧約聖書203ページ。口語訳聖書171ページ。イエス様の逮捕の時の出来事。ヨハネによる福音書18章の2節からお読みいたします。18章の2節。いきます。イエスを裏切ろうとしていたユダもこの場所を知っていた。イエスは弟子たちと共にたびたびここに集まっておられたからである。そこで、ユダは、一体の兵士と、祭司長たちや、パリサイ派の人々の使わした下役たちを引き連れて、そこへやってきた。松明も、灯火や、武器を手にしていた。その次、こんな言葉が、ポツンと書いてある。 イエスは、ご自分の身に起こることを何もかも知っておられ、進み出て、誰を探しているのか、と言われた。彼らがナザレのイエスだと答えると、イエスは私であると言われた。4節。イエスは、ご自分の身に起こることを何もかも知っておられて、進み出た。イエス様は、伝わったんじゃない。自ら、前に出ていかれた。イエス様は知らなかったのではない。イエス様は、この第一歩を踏み出すと、自分の目の前に何が起こってくるのか、全部わかってらっしゃった。これを選ぶと、これに関わると、この仕事を引き受けると、この人を本気で助けようとすると、自分の身に何が起こるか前もって分かっておられた。この一歩が、どんな苦難の道、もしかすると、イエス様は神の子として持っている全てのものを失う、ということをご承知だった。でも、一歩前に出られた。私たちは、このクリスマス礼拝、二人の勇気のある人とイエス様のことを考えました。皆さんいかがでしょうか？皆さんの方にも、皆さんの方にも思い、背負っておられる重荷があると思います。もしかしたら今年、思わぬ荷物を担ぐことになられた方も、この中に何名もいらっしゃると思います。あの二人のヨセフと同じように、それに関わると、関わってしまうと、自分の暮らし将来に展開して起こってくること予測できる。しかし、分かっていながら、私たちは手を挙げる。その時、あの男の声が、皆さんの耳元でしないわけではない。あの男の声がする。いい加減にしなさいよ。大概にしなさいよ。そんなことに関わったらややこしくなるぞ。自由が奪われるぞ。損か得かをよく考えて選んだ方が賢い。その声がしなかったでしょうか。手を挙げたとしても、それを褒めてくれる人はあんまりいない。一人ぼっちになる。なるほど。それは損失かもしれない。でも、それを分かってるにもかかわらず、選ばなければならない時が来るわけです。イエス・キリストは、目の前に起こることを知っておられて、それを選ばれた最初の人であります。あの方は、皆さんの勇気ある決断を天の書物に書いてくださっている。そして、誰がその正義のために愛のために選んだかを知っておられて、必ず選んだ皆さんを支えて祝福に変えてくださる。このクリスマスのこの日に、私たちは相当の神様のお恵みと約束を信じていきたいと思います。メリークリスマス。クリスマスとは、神様から荷物を受け取った私たちが、皆さんが勇気を持って、この荷物に負けずに生きていくぞと、決意を新たにする決心の日であると思います。